聞きたく情報コーナー、いきいき帰宅情報コーナー。このコーナーは帰宅からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。ナビゲーターの横井雅子です。この時間は帰宅役所の協力でお送りします。では早速本日のゲストの方に自己紹介をしていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。皆さんこんにちは。帰宅役所地域力推進室企画係長の相川と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。相川さん、さあ今日は、テーマとして、次期帰宅基本計画のパブリックコメントの実施について、となんだかちょっと難しそうな、
硬い感じですね。
これは帰宅基本計画というのはまずどういうものなんでしょうか。
はい、まずちょっと最初はね、硬い話から入ってしまうんですが、京都市基本計画っていう行政計画があります。これはね、どこの自治体にもあるもので、ただ京都市ではですね、個性がある区づくりというような観点から、各区で独自に基本計画っていうのも作っていまして、市の基本計画と、これ硬いんですが相互に補完し合う関係にあると、要は両方同じなんていうんですかね、どっちが上とかではなくて、同じ立場ですけども区のまあ独自性を生かして、北区やったら北区の独自性とか地域の視点を加えて、北区のまちづくりを進めていくためのものという位置づけになります。
なかなか難しいですが、これからじっくりお聞きしていこうと思います。
よろしくお願いします。
お願いいたします。ということで、その帰宅らしさっていうんでしょうか、独自性、地域の視線を、踏まえて加えて帰宅のまちづくりを進めていくということなんですけれども、帰宅の独自性を反映して作るこの帰宅の独自というのはどんなところなんですかね。
まずね、目に見えることとしてから話をさせていただくと、例えばこのラジオミックスのスタジオがある北大路駅周辺、見ていただいたらね、外ビブレが見えていて、大谷大学があって
そうですね、
そこをまあ中心に住宅街が広がっているという面も持ってるんですけれども、実はこの場所っていうのは北区の中ではもうほとんど南の端に近いような場所で、山の面積がとっても広いですね。
そうですね、確かに北区たくさん山ありますよね。
そうなんです。で、北山杉ご存知の方も多いと思うんですけれども、その林業が盛んな地域があったりとか、あるいは賀茂なすとかね、高ヶ峰唐辛子っていうような京野菜をはじめとした野菜、農作物が取れる農業もやっている地域があったりとか、あと上賀茂神社とか金閣寺とか大徳寺とか、誰もがね、一度は聞いたことがあるような、観光地にもなるような豊かな文化遺産、そういったものが非常にバランスよくある地域ということが、まず目に見える特徴としては言えるかなというふうに思っています。
そうですね、今、ざっとお聞きしただけでも北区ってこんなにたくさん素晴らしいところがあるんだと。
そうですね、よく京都らしいものがギュッと詰まってるというような、区の特徴として言ったりはしますね。
その中で目に見えないことで言うと、どんなそのことがあるんでしょうか。
そのね、お話をする前にちょっとこの基本計画がどうやって作ってるか、これまでの過程について少しご紹介をさせていただけたらなというふうに思いますが、
お願いします。
いいですか。令和2年度ですね、昨年度に、その基本計画の策定に向けて、まちづくり会議という会議があるんですけれども、そこにですね、4つの部会を設けまして、それぞれテーマがありまして、人口減少、それから防災、で高齢化、これ課題と言われるようなものですね、そして、文化観光、これ一つで、資源といった切り口で設定してますが、合計4つの部会を作りまして、 でそれに延べ350名の超えるですね区民の多くの方に参加いただきまして、
はい、
北区たくさん、まあ、いろんな課題もあるわけですけれども、それに立ち向かっていくための取り組みアイデアを出し合いましょうということで、開催いたしました。はい、でその結果ですね、はい、なんと1000件を超えるアイデアをいただいたんです
。すごいですね。
はい、すごいでしょ。
はい、
はい、これ結構誇りに思ってるんですけれど、
はい、
そのいろんなアイデアが出てきた中で、まあ、そこに共通するフレーズといいますか、キーワードといいますか、それがまあつながりの力というものが、あの共通のキーワードとして上がってきました。
つながりの力、具体的にはどのようなことなんでしょうか。
はい、北区は他の行政区と比較しても非常にまあ街づくり活動と言われるような、あのいろんな団体さんとかが行っている、うん、まあ、町の魅力を高めるような取り組みがとっても盛んなんですけれども、あの、まあ、取り組みアイデアとして出てきたものの中にもですね、はい、例えばまあ災害の時に高齢者に声を掛け合って避難したらいいんじゃないかとか、
うん、
あと、まあ、あの子ども食堂ってね、皆さんよくお聞きになると思いますし、
ます
実際ね、あの運営に携わっている方も多いんですけれども、
はい、
あのもっと高齢者の方も子どももあの働いているような世代の方も集まれる、まあ、みんな食堂みたいなものがあったら普段の居場所作りにもなるし、
そうですね、
はい、災害の時にもやっぱり避難所ってなかなかね、うん、知らん人ばっかりやしっていう感じもあると思うんですが、
不安が多いですもんね。
はい、あの普段からそういった、ね、顔の見える関係があったら少しでも安心して避難できるんじゃないかなっていうような、あの、まあ、つながりベース の、
うん、
あのいろんな帰宅ならではのアイデアっていうのが取り組みアイデアの、ね、多くを占めたっていうのが印象に残ってますね。
へえ、はい、なるほど。あのそうしたつながりの力をあの生かしたまちづくりのアイデアがその基本計画にまとまっているということなんですかね。
はい、おっしゃる通りです。はい、まあ、もちろんね、ただあの一方で行政計画という固い側面も持っているので、
はい、
あの構成としては大きく2つの要素がありまして、
うん、2つ、
はい、
どのような。
そうですね、前半のところでは、
はい、
まあ、人口が今減ってますよね。それはもう北区でも例外ではなくて、
はい、
人口が減ってたり、まあ、高齢化が進んでいたり、あるいはそのお聞きの方も多いと思うんですが、京都市が非常に財政が厳しいということで、
う、
まあ、そういった現状を踏まえた上で大きくあの13個の目標を設定をしまして、
は
い、で、まあ、SDGs っていう言葉をお聞きになったことも方もいらっしゃると思うんですが、
うん、そうですね、耳にはするんですが正確には意味を理解できてないかもしれません、
ね、いわゆる持続可能な社会の実現のために、まあ、17の目標、ちょっとややこしいんですけどね、13の目標方から17の目標が出てきてややこしいんですが、 SDGs の方は、はい、あの17の目標をまあ設定しておるようなものなんですけれども、まあ、
はい、
それにもちょっと関わりの深いような比較的大きなテーマ、
はい、
例えばですね、環境と共生した持続可能な街とか、すべ、
はい、
ての人権が尊重される街、
はい、
安心安全な街、
うん、
さらには大学の力が生かされる街、
うん、
といったような、まあ、非常に大きくて、まあ、誰もがあの進めていこうと思うようなことをまず掲げております。
はい、
はい、で、その講談の方ではですね、はい、そういった大きなテーマに立ち向かうために、あのぐっと、ね、身近な話に置き換えて、
はい、
まあ、町とのつながりっていうような形で、ライフステージ別にですね、
はい、
皆さんからいただいた取り組みアイデアをたくさん散りばめているといったあの構成になっています。
なるほど。あのライフステージ別というふうに今言ってくださったんですけれども、
はい、
子どもとか大学生とか、まあ、そのお年寄りとか、そういうことなんですかね。ちょっと初めて聞く表現に、
はい、
その通りです、感じたんですが、
はい、なかなかね、この計画ものでライフステージっていうのはあんまり出てこないかなと思いますし、それが特徴の一つでもある、はい、大きな特徴の一つになってるんですが、はい、あの正確にはね、子どもとか、まあ、高齢者、お年寄りですよね、
はい、
といったライフステージと、あと、まあ、大学生とか、ね、子育て世代といったような、ね、まあ、属性というようなもので合計で10に分けています。はい、で、まあ、そのなぜかという話を少ししますと、
はい、
まあ、 年齢とかね属性によって困りごとって全然変わってくると思うんですよね、
うん、
例えばですけど、まあ、授業とアルバイトばっかりで忙しい学生さんと、あとは逆にその時間に余裕はあるけども体力的にちょっともうしんどいし、あの地域活動もこれ以上やるのしんどいなっていうような、まあね仕事退職された方とでは当然ね困ってることって違わない方がおかしいので、うん、
はい、
はい、でなんでそれぞれのライフステージの方に向けた町の取り組みというまとめ方で、作ってます。
町、はい、今あのお話の中で結構町という言葉が出てきたと思うんですけれども、はい、そもそも町というのはどういうことなんでしょうか。
それを最初にお話しするべきでしたけれども、町っていう言葉はですね、ここでは、はい、あの行政ですね、まあ、我々行政それからまあ企業とか、企業たくさん北区もありますんで、
はい、
企業とかあとまあ社会福祉協議会、それからまあ青少年活動センターとかね、
はい、
そういった公的なものから、まあ、民間のものも含めての団体とかですね、
はい、
あとまあお寺とか神社とかそういったものも含めてのまあつながりが作るネットワークを指して町というふうに呼んでおります。はい、
そういうことですか。
はい、でまあ、何が言いたいかというと、まあ
はい、
あの行政だけじゃないってことが一番言いたいところで、もちろん行政にしかできないことっていうのもたくさんあるんですが、まあ、空計画ならではの特徴として、まあ、皆さんの力を合わせてね、
はい、
あの住み続けたくなる北区を守ってさらに発展させていこうということをあのこの基本計画にはたくさん盛り込んでいるというような、うん、はい、形をとっています。
わ、なんだかすごくその内容を自分の目で読んでみたくなってきたんですけれども、
ありがとうございます。あ
のそれは私たちも読めるどこでも手に入るものなんですか。
はいはい、ありがとうございます。あの本日4月6日からですね、
はい、
ちょうどあの、
はい、
パブリックコメントというものを始めます、
うん、
で5月の17日までやるんですが、まあ、要はあの意見募集ですね、区民の皆様からの意見募集をやりまして、その冊子をですね北区役所それからまあ出張所で、北青少年活動センターとか図書館とか北文化会館といった公共施設ですね、それからあの京都市役所の情報公開コーナーでも配布をしておりますし、
うん、
あとはあのインターネットでもねこのご時世ですのでダウンロードしていただけますので、詳しくは北区役所のホームページをご覧いただければなというふうに思います。
はい、私も早速北区役所のホームページ確認させていただこうと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。あと、今パブリックコメント、皆さんからの意見の募集ということなんですけれども、
はい、
そう聞くとなんだかすごく大変そうに感じるんですけれども
そうですよね、
はい、
あのものとしてはね回答用紙としては A4 の両面ずり1枚のものなので、
はい、
そのあのテスト試験みたいな感じでもないですし、
はい、
先ほどライフステージの話させていただきましたけれども、ぜひねご自身が当てはまるライフステージのページだけでしたら、
うん、
見開きの1枚だけですのでそこだけでもぜひご覧いただいて、はい、気軽な気持ちでご意見をいただければ大変ありがたいなというふうに思います。あ、
なるほど、はい、それが可能なそういう、パブリックコメントになっているってことなんですね。
はい
はい、そうですか。相川さん最後に一言をぜひお願いいたします。
はい、途中でね350人を超える区民の方からたくさんの意見いただいてという話をさせていただいたんですけれども、
はい、
まあ、非常に多い人数ではあるんですけれども、北区で人口は11万人を超えてますので、うん、そこから比べるとね、まあ、やっぱり一部の方ということになってしまいますので、ぜひこの機会にご意見をお寄せいただいて、
はい、
まあ、この策定にも関わっていただけますし、一人でも多くの方から意見をもらえると大変励みになりますし、ありがたいと思ってます。
そうですね、はい、いや本当にね一度やはり私たちが住むこの北区なので、実際にその市民北区民である私たちも参加していくっていうの大切ですよね、はい、
そうですね、なかなか普段ね区民って意識することはまあ少ないかなと思うんですよね。区役所に証明書をもらいに行ったりとかっていうこと、 ントの方が非常に多いとは思うんですけれども、まあ、ぜひこの機会に一度の帰宅という場所についても思いを馳せていただけたら嬉しいなと思います。
はい、ありがとうございます。はい、なんかこういうお話を聞くとやっぱりちゃんと自分も帰宅民、一帰宅民として参加して活動していかないといけないなっていう気持ちにさせてい
ただけたら
いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、いや今日は、帰宅役所地域力推進室、企画係長でいらっしゃいます相川亮太さんにお越しいただきまして、次期帰宅基本計画のパブリックコメントの実施について、とても丁寧に詳しくご説明いただきました。相川さん本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。この時間は帰宅役所の協力でお送りしました。